インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは。お正月で少し食べ過ぎてしまったインターン生の坂田です。本日は記事の紹介です。本日ご紹介する記事は、イデコの掛け金はいくらにすべき、上限平均額のデータから解説です。まずは結論から3点お伝えします。1、イデコの掛け金は無理なく拠出できる金額で行おう。2、目標金額から逆算をすると老後対策として安心。3、掛け金だけではなく投資する商品も重要。老後資金に2000万円が必要と言われている現代、資産形成に役立つ手段としてイデコが注目を集めています。しかし掛け金はいくらにすべきなのかわからないと悩んで、なかなかスタートできない人も多いですよね。結論から申し上げますと、イデコは目標金額から逆算して積み立て額を決定する方法がおすすめです。今回はイデコの積み立て額の平均データから掛け金を決める際の具体的なポイントを初心者向けに解説していきます。ではまず基本事項をおさらいしていきましょう。イデコとはそもそも何でしょうか。イデコとは個人型確定拠出年金の愛称であり、老後の資金作りに役立つ制度です。かつては加入資格に制限がありましたが、2017年の制度改正で現役世代の国民ほぼ全員が加入できるようになりました。なんと2022年10月の時点で加入者数が260万人を突破しています。イデコは任意で加入して自ら掛け金を決めつつ資産運用をする私的年金制度となっています。長期的な積み立てをすることで得られた運用益により、老後に受け取る年金を増やせるのです。イデコの掛け金の上限を見ていきましょう。イデコは毎月の掛け金に上限金額が設定されているため、好きなだけ投資ができるわけではありません。掛け金の上限は職業によって異なっています。例えば自営業者は月額 6.8 万円となっています。会社に企業年金がない会社員は月額 2.3 万円となっています。あるいは専業主婦ですと月額 2.3 万円になっています。詳しくはイロハニ投資の記事でも解説をしているので、概要欄の方からチェックをしてみてください。公務員は特に上限が低く設定されていますが、これは退職金や年金が恵まれていることが理由に挙げられます。自営業者以外の人にとっては月額2万円程度しか投資ができないため、投資枠に少なさを感じるかもしれません。では続いてイデコ利用者の掛け金の平均額を見ていきましょう。イデコの公式サイトの資料によると、加入区分別の平均の掛け金は次の通りです。第1号平均、つまり自営業者の平均は月額28,900円、第2号平均は全体で14,534円、第3号平均は15,474円、全体を平均すると16,201円となりました。個人事業で働いている第1号の平均が多くなっていることがわかります。この値は平均なので、あくまでも目安として知っておきましょう。続いてここからはイデコの掛け金額でおすすめの金額を紹介していきます。まずは5000円です。新卒1年目から3年目の方はまずは5000円からイデコに回してみましょう。そこまで給料が高くないかもしれませんが、イデコに毎月5000円回すことで強制的に貯蓄する習慣が身につけられます。実家暮らしの方や比較的年収が高い方は5000円でなくてももう少し金額を上げてみるのもいいでしょう。無理のない範囲で貯蓄をする習慣を身につけてください。続いて1万円から2万円です。30歳手前になって給料が増えてきたタイミングで、イデコの掛け金も1万から2万円程度に上げてみるのもいいでしょう。比較的お金にゆとりができている状態であると考えられるので、散財防止にもつながります。仮に2万円を30年間毎月積み立てすると、年利 3% で1160万円になります。またイデコは節税にもつながるので、実際はもっとお得に資産形成ができます。 続いてのおすすめ金額、2から3万円についてです。企業年金が会社で用意されていない場合は、イデコの掛け金は2から3万円にしておくと老後が安心です。もちろん今の生活も大切なので、無理のない範囲で積み立て金額を決定しましょう。続いてイデコのおすすめの掛け金の金額、3万円以上についてです。自営業の方はイデコの上限金額が高く、節税対策がもろに収入に直結をするので、3万円以上にすることをお勧めします。また、会社員特有の厚生年金もないため、老後は基礎年金だけで暮らす必要があります。3万円以上イデコに回しておくことで、老後に比較的ゆとりのある暮らしを送れるでしょう。では、続いてイデコの掛け金を決める際のポイントをご紹介していきます。まず一つ目のポイントは、無理なく拠出をするということです。イデコで積み立てたお金は原則として60歳まで受け取ることができません。条件を満たしていれば60歳未満でもお金を受け取れるケースはありますが、加入者が死亡したり、病気や怪我で障害を負った場合などの条件を満たす必要があります。健康に生活している限りはこのような条件に該当しないため、急遽お金が必要になった場合でも引き出すことは困難です。結婚や住宅購入など今後起こりうるライフイベントを考慮した上で、余剰資金を使いつつイデコを運用していきましょう。続いて2つ目のポイントは、目標積立額から逆算をするということです。投資をする際は際限なくお金を増やすというよりも、目標積立額から逆算をして掛け金を決めましょう。ちなみに SBI 証券の積立シミュレーションでは、次の3点を記入すると毎月の積立額を計算してくれます。それは目標額と積立期間と年間利回りです。目標額や積立期間が決まっている方は多いと思いますが、年間利回りは市場によって異なるので一概に決められるものではありません。過去のデータから楽天証券のイデコシミュレーションでは目安の運用利率を算出しています。例えば 1% の場合のイデコの運用目的は、元本を保証してリスクを回避したいというものです。 3% の目的としましては、安全な運用で運用益をもらいたいとなっています。利率 5% ですと、リスクを取って積極的な運用をしたいという目的が記されています。もちろんこの利率の設定はあくまで参考値であり、あくまで仮の設定です。目標積立額を2000万円、必要になるのは20年後などと具体的に設定をすると、毎月どれくらい積立をすればいいのかが計算しやすいです。では続いて3つ目のポイントです。それは定期的に見直しをするということです。イデコは途中解約できないものの掛け金を変更することはできます。収入がアップしたり投資に慣れてきたりして掛け金を増やすのもいいでしょう。例えば給料が上がったら1000円ずつ増やしていくというのもありです。また一時的に収入が減った場合でも最低額の5000円まで減らすことはできます。しかし掛け金の変更は年に1回までなので、よく検討して決める必要があります。ではイデコの商品は一体どうやって選べばいいのでしょうか。イデコを活用して投資をする際は、自分で銘柄、商品を選ぶ必要があるため、ハードルが高いと感じる方も多いはずです。イデコのおすすめ商品の選び方は次の4ステップです。まずステップ1は、元本確保型か元本変動型かを決めるということです。それぞれ一体どう違うのでしょうか。元本確保型とは、特徴としてあらかじめ決められた金利で運用されます。満期に元本と利息が確保されています。そして安全性の高い商品と言えます。一方で元本変動型の特徴としては、運用状況に応じて元本が変動します。満期の際にもらえる額は運用先の投資信託のパフォーマンス次第です。元本確保型と比較してリスクの高い商品と言えるでしょう。元本確保型なら積み立てたお金は減りませんが、お金の価値が将来的に下がる場合は実質的な価値も低下する点に注意です。例えば今は100円で買えるものが将来200円になると、資産が半減したことになります。 このリスクをカバーできるのは元本変動型の商品なので、安全性をどれほど重視したいかによって選びましょう。では、続いてのステップです。続いてのステップは、投資地域を決めるということです。元本変動型を選択する場合は、自分でどの投資信託にするかを選ぶ必要があります。投資信託の主な対象地域としては、次の3つです。1つ目は、日本国内です。馴染みのある企業が多く、初心者でも安心です。2つ目は、先進国です。GAFAMに代表されるグローバル企業が多く、値動きも安定しています。3つ目は、新興国です。インドなど今後の経済成長が見込める国に投資できますが、変動幅も大きいです。さらに具体的には国内型、海外型、国内プラス海外型の投資信託に分けられます。分散投資のメリットを享受するのであれば、できるだけ広い地域に投資をしている銘柄、つまり全世界対象がおすすめです。全世界対象の商品なら値下がりリスクを分散でき、安定した運用を目指せます。続いてステップ3は、運用方法を決めるということです。投資信託の運用方法としては次の2つです。1つ目はインデックス型です。これは日経平均や S&P500 などの指数と同じ値動きを目指します。2つ目はアクティブ型です。指数を上回るリターンを目指します。インデックス型であれば、市場平均の比較的安定したパフォーマンスが出せます。一方でアクティブ型は信託報酬が高めな分、大きなリターンを期待できるのが魅力です。どの程度のリスクとリターンを狙うかによって、自分にぴったりの運用方法を選んでみましょう。続いてステップ4は、投資対象を決めるということです。投資信託の投資対象としては、主に次の4つに分類できます。1つ目は株式です。値動きが大きく、期待リターンが高いです。続いて債券、こちらは値動きが小さく、比較的安全性が高いと言えるでしょう。3つ目はコモディティです。インフレに強く、分散効果が高まります。最後に挙げるのはリート、不動産です。リートは変動が小さく、安定した収益が得られます。主要な投資対象である株式は大きなリターンを見込むことができ、債券は低リスクでの運用が可能です。さらに値動きの異なるコモディティや不動産を組み合わせれば、分散効果が高まってリスク軽減になります。4つの対象をバランスよく保有できる投資信託もあります。イデコのおすすめの投資信託については、いろはに投資の記事でも詳しくご紹介をしているので、概要欄の方からチェックしてみてください。さらにいろはに投資の記事では、イデコにおすすめの証券会社についても詳しく解説をしています。今回のエピソードでは、イデコの掛け金を決める際のポイントを中心に解説してきました。最後にこのエピソードの重要なポイントを3つにまとめます。 1. イデコの掛け金は無理なく拠出できる金額で行おう。 2. 目標金額から逆算すると老後対策として安心。 3. 掛け金だけでなく、投資する商品も重要。イデコは老後までお金を引き出せないデメリットがありますが、掛け金をコントロールして積み立てしていれば、老後対策として優秀な制度です。このエピソードを聞いて、イデコを始めてみたいと思った方は、おすすめの証券会社を利用して老後の資金を増やしていきましょう。本日の息抜き、本日は1月に上場する企業についてご紹介したいと思います。1月26日に東証グロースに上場するのは、テクノロジーズという企業です。テクノロジーズは映像ソフトウェア制作や AI などのデジタル技術に関連したシステム開発、人材派遣会社向けの業務管理システムの提供を行う企業です。大きく IT ソリューション事業と SaaS 事業を展開しています。 SaaS 事業の主要製品であるジョブズは、価格を初期費用なし、月額3万円とし、プション課金なしで全ての機能を利用できるため人気を集めています。 IT ソリューション事業では、エンターテインメントに関連する映像ソフトウェア開発領域、そして AI 開発領域、 DX 開発領域など幅広く開発を行っています。 SaaS 事業では中小企業の人材派遣会社向けに開発された派遣管理システムを展開しています。人材管理、勤怠業務管理、給与管理など派遣業務に必要な機能を実装しているため手間が省けるのです。当選発表日は1月18日で、申し込み期間は1月19日から24日となっています。ぜひ注目してみてください。いろはに投資の記事では IPO 評価、初値予想まで詳しく紹介しています。気になった方はぜひ概要欄の方から覗いてみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字でいろはに投資です。また株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。